こんばんは、朝倉真希です。
安川道夫です。
ビフリネットのパンパンファンへようこそ。お聞きのプログラムはインターネット放送局ビフリネットで放送されております。暑いね。
夏だね。
夏だね。
来たね。
来たね、
うんうん、
もうさ、やっぱ夏といえばさ、うん、暑いから、うん、クーラーの効いた部屋じゃない。
あー、私つけたとしても数時間だけ除湿するだけなのよね。
あ、本当に。
あんまり好きじゃないのね、クーラー。
マジで。朝倉ね、いよいよもう最近寝るときは、うん、枕元にクーラーのこう何リモコンを置くようになりました。
うちね、うん、寝室にないんです、クーラーが。
どうやって寝てるの、夏。
冷風機があるので、お水を入れた扇風機みたいのがあるんだけど、 あれいいわ、体に。
あ、体にね。
楽なの。楽で、頭もしつければ、ほら、氷枕じゃないけど、ああいうのにするくらいで冷えすぎなくて楽なの。
そうなんだ。うん、私ね、真夏はやっぱりどうしても暑いんすよ。やっぱさ、マンションって、一戸建てに比べて、やっぱり気密性が多分高いんだと思うんですよ。
暑いよね。
暑いよね。
暑い暑い。
そう、だから、うん、私のうち、やっぱ、一応、ボロくてもマンションなので、やっぱ暑いんですよ、夏。
うんうんうん、
で、朝倉、虫が嫌いだから、
ああ、そうか。
開けて寝るとか無理なんですよ。
うんうんうんうん、
なんていうの、虫入ってきたらどうすんのっていう感じがするので、よくほら、マンションの上の方の階の人だとね、誰も入ってこないから、まあ開けて寝れば涼しくていいじゃんとか言うんだけど、いやいやいやいやいや、開けて寝るなんてありえないよって思ってるよね。なので、やっぱりこう締め切って寝ることになってしまうので、やっぱ暑いんですよ、どうしても。なのでね、こうやっぱ寝るときに、例えば寝つくまで 2,3 時間はタイマーでこうエアコンがかかるようにして寝る。で、寝ついた 2,3 時間後には切れるように一応するんですよ。
一応ね。
やっぱ一晩中クーラーっていうのは体に悪いかなって思うから、一応切れるようにはする。ただ切れて少し経つと、あっちだーいってこう起きてしまうので、そしたらまたすぐ入れられるように、枕元にこうリモコンを
置いてある。
置いといてポチッとやって、
また結局つけちゃうんだよね。
そうなの。結局ほぼ一晩中ついてるんじゃないかなっていうぐらい、大活躍ですね、エアコンが。もうエアコンがない生活ありえないです。現代に生まれてよかったって感じ。
でもさ、昔ここまで暑くなかったかもしれないよ。緑も多いしさ。
そうかもね。
ビルからの、あのビル熱ってすごいもん。
そうかもしれない。
道歩いててコンクリートだったりとか。
そうだよね。昔は昔でそういう涼を楽しむみたいな、こう何か方法があったのかも。
あの水まきするだけでも違うじゃない、道路がね。だからさ、そういう意味では、なんか、なんだろう、今の現代的な暑さはないから、もうちょっとね、いや、楽だったような気もする。
だよね。でもさ、昔の人ってさ、タンクトップに短パンって格好ではいられなかったじゃん。女子ってさ、着物着てたんでしょ、ちゃんと。
でもほら、あの
浴衣みたいな。
浴衣あれ、浴衣からね。
だって暑いよね。暑くない？
あ、でもさ、帯ちゃんと、すごいのちゃんとしなければ、結構涼、あれ風通しすごくいいから、宮津口だったりなんだったり、だからね、涼しいよ、涼しいよ。
本当、私ね、浴衣もどうも暑くてダメなんですよね。
ちゃんと帯とかしてるからじゃん。
あ、まあ、まあまあ、確かにほら、外行くときはさ、ちゃんとしないわけにいかないじゃん。
ああ、まあまあ、
この年で、あの、ピンクのふわふわ巻いて行くわけにいかないじゃん、あの子供みたいな。あれはちょっと無理だと思うので、やっぱ帯しますけど、やっぱね、暑いんだよね。
それさ、昔の人は、あの、訪問になるか、もう訪問着だから。
ああ、そう
だね。言ってた、もう、弱みの、あの、簡単なの、やつだから、また違うのかもしれないよ。
あと、朝倉の悩みとしては、はいはい、例えば旅館とかで浴衣着るじゃん、で、浴衣で寝るじゃないですか。朝さ、すごいことになっちゃう
ね。最近ね、さすがにね、T シャツとか持っていくことになった、
だよね。なんか私もちょっとね、浴衣で寝ると本当に
自分ががっかりする
んだよね。ありえない格好になってるんですよ。なんかこの格好で起きちゃうのまずいよなっていう、誰よりも早く起きて直さなきゃみたいな、そういう感じになっちゃうので、やっぱちょっとね、
1枚 T シャツだったらそんなかさばらないから、なんかね、 T シャツとね、部屋着持ってってる。
そうだよね、朝倉もそうします。というわけで、
はい、
あの皆さんはね、浴衣もしっかり着こなしていただきたいと思いますが、
そうですね、
はい、今日はあの楽しく夏を感じながら30分間お届けしてまいりたいと思いますので、最後までよろしくお付き合いください。 モアベター。のコーナーです。このコーナーは何かと何かを自由に比較検討してどちらが優れているかを自由に決めてしまおうという自由なコーナーです。
はい、
あのね、うんうん、最近のモアベターって、うん、なんかさ、うんうん、お菓子の食べ比べコーナーみたいになっちゃってるじゃないですか、
う
ん、
っていうかさ、私それ以外やってない
そうですよねあのそれはね、朝倉もここ何年かね、うんうん、ずっとお菓子を食べてきましたよ
私はもうさ、ほら、そして惨敗じゃない、
うん、そうね、うん、でね、違うの、このコーナーは別にお菓子の食べ比べコーナーじゃないんですよ。そもそもはさっき言った通り、何かと何かを比較検討してどっちがいいかなっていうのを決めようっていうコーナーなんです。
びっくり、そうだったんだ私はお菓子のコーナーだと思ってたよ
いや、それはね、お菓子好きな朝倉としてはね、お菓子好きよ。もしかしたら次のモアベターはまたお菓子持ってくるわよ、なんなら。
そうだね、
だけど、だけど今日はちょっと本来のね、うん、モアベターのこう姿に戻ろうかと思ってるんです。
はいはいはい。
で、あのいろいろちょっとテーマ考えたんだけれども、はい、まあね、ちょっと前の放送でも言ったんですけど、はい、朝倉最近ね、疲れてるんですよ。で、あの疲れてるとね、まあ、前回の放送ではトトロが出てきましたけど、はい、まあ、よくねドラえもんとか出てくるんですよね、話の中に。
あ、いいね、便利な人だ。
ドラえもんがいたらいいなとか思う時って大体疲れてる時なんですよ。
そうだよね、そうね、
そうですよね、うん、
現実逃避だからね。
そうそうそう、ね、でね、じゃあドラえもんがいたとしたら、うん、ドラえもんに何をやってほしいかなとか、どんなこう道具を出してほしいかなって思うじゃないですか。で、じゃあドラえもんがいたらどの道具が一番優れているのかなとか考えるじゃないですか。でね、だいたい私の中の結論としてはですよ、うん、タイムマシンなんですよ、やっぱり。
お、
あののび太くんの机なんですよ。
あ、
やっぱりあの引き出しに入って好きな時代に、なんなら数人で行けるっていう。
そうね、
そう、ドラえもんとのび太だけではなく、しずちゃんとかジャイアンとかスネ夫まで連れて、みんなでこう時間旅行ができるっていう、あのシステム、あれ素晴らしいと思うんですよね。
いいね、いいね。
そうそうそう、あのシステムがなければまずドラえもんも未来からやってこないわけなので。
そうだった、そうね、
そうなんですよ。まずはあれなんですよ、やっぱり一番ドラえもんの中で肝になっている未来の道具はタイムマシンなんですよ。
なるほど、
でしょ、
うん、
と思いませんか。
鋭いね。
でしょ、でね、じゃあねって、タイムマシンがあったとして、
はい、
好きなように時間旅行ができるとしてですよ、
はいはい、
過去に行くのか、うん、未来に行くのかっていう話になるじゃないですか、
うんうんうん、
でしょ、
はい、
だから今日はね、テーマとしてもしタイムマシーンがあって、
うん、
過去と未来、うん、はい、どっちかに行けるとしたらどっちに行くのが素晴らしいかっていうことをですね、ちょっと考えてみたいかなって
面白い、面白い、いいね
思うんですよ、うん、あのね、どっちにもメリットとデメリットがあるはずなんですよ、うんうんうん、過去に行ったメリットデメリット、
ね、
未来に行ったメリットデメリットがあるはずだと思うんですね。
あるあるあるある。
例えば過去に行ったメリットとしては、うんうん、やり直せる、いろんなこと
を。やり直すの
だから例えばよ、過去の私にこう知らない通りがかりの女としてね、こうすれ違ってたよその選択は間違ってるよっていうことを教えてあげられる。
結構さ、直近の過去だね。
あれぐらいいろいろやり直したいことがいっぱいあるので、あのお前その選択は間違ってるぞって、やめろ、10年後すごい後悔するぞっていうそういう
なんかこうね
あると思うんですよ、
うん、
でデメリットとしては、うん、未来が変わっちゃうっていうデメリット、これは、ね、もしかしたら悪い方に変わる可能性もあるんですよ。もしかしたらそのこと一つはいい方に変わったとしても、その他の全体的な人間とかさ、の関わり方によっては他のことがもっと不幸になる可能性もあったり。
そうか、なるほどね。
そう、下手したら朝倉が生まれてこないっていう、
あ、そうか、
そういうことにもなりかねないわけじゃない、
うんうんうん、
だからそこはやっぱちょっとデメリット気をつけないと、なんかこう怪しい女がいるとか、もしかしたら警察に過去に捕まるかもしれないし、
そうね、そうね、
そう、だからいろんなそうデメリットがあると思うんです
よ、はいはい。
で、例えば未来に行ったとしたらよ、
はい、
メリットとしては、うん、未来のことが分かってるから、うん、今の自分は多分道を間違えない
だからいずれにしても今の自分のための
過去と未来なんだ。
そうそうそうそう。
そうだ。でデメリットとしては未来が分かっちゃうので、
うん、
何の楽しみもないよね。
そっか、なるほどね、うん、
結局分かってるんですよ答えが。選挙今ね、あの都議会選とか例えばやるとするじゃないですか。当選者が分かってるわけですよ、もう、
はいはいはい、
未来が分かるってことは、
うんうんうん、
次の総理大臣だって分かる、消費税がどうなるかだって分かる、
はいはいはい、
そういうことも含め大きいその世界の流れだって分かる、これから日本がどういう国と仲良くしていくのかも分かる。
そんな固い話になっていくのこれ。
そういう大きいことも分かれば、小さいこととしては、朝倉がじゃあいつなんか結婚してどういう家に住んでとか、
なるほどね、
ババになったらどういう生活をしてるとか分かっちゃうっていう、そうするとさ、今を頑張ろうって気にならないっていうデメリットがありますよね。
言っちゃった。
そう思いません？
そっか、なるほどね、うん、まあどっちもそうか、そうだな、私どっちだろうね。私だったら過去はもう思いっきり過去。
どのぐらいの過去？
ほら歴史好きだから、まず幕末には行く。
それは何？幕末をただ目の前で見てみたいってこと？
うん、あ、会ってくる。
龍馬に会いたいとかそういうこと？
そう高杉に会って話すとか、全然関わる。
でもさ、うん、関わっちゃうことで未来が変わっちゃうんだよ。
そこまで関わんな。
どういうことなんだ。
だからね、だからさ、なんだろうな、その事件にあって殺されちゃったりとか、うん、事件が起きることに関してまで止める気はないよ。でも
ね、
聞いてみたい。
もしも関わったら、うん、そこには行くなって私だったら言っちゃいたいもん。
言っちゃうかもしれないし、でも止めるかもしれないけど、その時はその時、うん、で変わっちゃった変わっちゃった。
そんな簡単でいいのかな。
ただし、うん、もう一つはその先が分かる。逆に過去に行ったことによってこれから起こることが変わるかもしれないけど、変わらないとしたらこういう世界が待ってるんだなっていうのがより分かっちゃうよね。過去に行っても
分かっちゃうけど、うん、でもそれっていいことなの悪いことなの？
それは分からないけどさ。でも単純に過去行ったら幕末行きたかったんだもん。
そんなこと言ったらだって私は光秀が好きなので。
光秀に会ってじゃん。
光秀に会うわよそりゃ。そんなこと言ったらあなたそれをやっちゃったらなんかすごい国語のじゃなくて歴史の教科書で悪者になっちゃうからやめとけって。
そっか、
じゃあなたはそんな人じゃないでしょっていう。
なんだろう、実際には会えなかったとしてだったらいいか、うん、なんか見てるだけでもいいかな。でもちょっと覗いてみたい、その昔とか歴史に載ってた時代って本当はどうだったのかなってちょっと見てみたい気はする。
あ、実際の人となりを見てみたいとかそういうこと。
そんな事件もなんでこんなことが起きたんだ、あ、本当はこういうことなんだ、うっしっしって見に行ってみたいかもしれない。実際に会ってどうのっていうよりかは、うんうんうん、私たちの時代ではこういうふうに習ってるんだけど、うん、本当はこっちなんだっていうのはちょっと見てみたいな、うんうん、ただその後の未来、現代にね近づいてくるときにはどういう道のりで来るんだなって分かっちゃってるんだよなっていうのが、うんうん、辛かったりするとデメリットかなとは思うし、
なんかさ、うん、口を出さずにはいられないよね多分。
でもほらそれがさ、なんかこう、うん、自分の周りにバリアみたいな貼られちゃって出れないの。見るだけ。
それは何、空中で浮かんで見てるってこと？
あ、それいいね。口で浮かんなくてもいいけどさ。
ただだってさ、そこの場にいたらおかしいじゃん、関係ないさ。
第三者が見れないよ、見れないよ、うん、自分以外は見えないよもちろん、
うんうんうん、
でもそうだな、なんかちょっとでもそのなんだろう、そこまで深く考えてないけど、うん、過去のことはどうだったんだろうなって本当はっていうのはちょっと見てみたいかな。
あ、でも朝倉も歴史ミステリーが好きなんですよ私。
あ、うんうんうん、
だからそういうのはちょっと興味あるかも。
本当に本能寺はどうだったとかいろいろあるじゃない。
ある、私はすごいある、その辺はすごいある。
でしょ、うん、であとほら西洋史だってさ、うん、本当フランス革命どうだったのかなとかさ、うん、ね、ベルバラとかさ、ね、
世界史興味ないんだけど。
まあ広くね、いろいろね、卑弥呼って本当いたのかなとかさ、見て
どういう占いやってたのかなとかね、
なんかそういうのがなんだろう、関わらなくても見れたら面白いなって、やっぱりちょっと面白いなと思う。ただまあ結果が、未来がどうなっていくか分かっちゃってるから、うん、それが悲しく感じるかどうか分からないけど、うんうんうん、それがちょっとデメリットになるかもしれないなっていうのはあるし、でも未来は未来で、うん、ほらあの
よくさ漫画でやってるようなあのチューブの中、うん、車が走るとかさ空飛ぶ車があるとかさ、
それはあのドラえもんの未来の世界でしょ
そうそう、ああいうのさちょっと見てみたいじゃない、私たち生きてる間には会えない世界でしょ、
会えないよね、21世紀には来なかったよ ね、 ああいう世界、
もうさ鉄腕アトム生まれてるんだよね、でも生まれてないじゃん、ちょっと似たようなロボットいっぱいあるけど実際そういう世界じゃないじゃない、
違う、ね、
それはちょっと見てみたいよね、でも確かにあの将来のこと全部分かっちゃってるから戻ってきた時に悲しみこととかも避けられなくなるとどうしようかなっていうのはちょっとあるよね、
あるよね、なんか
どっちもなんかいいよ、
どっちに行くのがいいんだろう ね
メリットデメリットはあるけど、そうだな、でもな未来の街も見てみたいよね、
見てみたいよ、
だってさあのバックトゥーザフューチャーの2とかやっぱ未来行くじゃない、
行くね
まあ、今でいう 3D がまだない頃に 3D のことでびっくりしてたりするじゃないですか、ああいうびっくりすることちょっと見てみたいな、
見てみたいよな、
みんなさちょっと旅行とか行って宇宙行っちゃうんだよ
ね、でもしかしたらさああいうこう本当に時間旅行が現実になったとしたら、時間旅行をするっていうツアーもできるかもしれないよね、あ
そうだよね、
何年の何月のどこに行くっていう、
そうだね、
そういうこうピンポイントで行けるっていう、そういう世界あったらすごいね、すごいけど歴史としてはどうなんだろうね、だっていろんな人がいろんなところで時間旅行して
そうなんだよ、ね、
いろんな歴史変えちゃったら最終的にどうなるか分かんないよね、
そうなんかほらよくさドラマとかでもさ、その歴史ハンターみたいな人がいて過去のことやったりするけど、本当の歴史は変えちゃいけないっていうのが必ず出てくるもんね、やっぱそれはダメなんだよね、
そりゃそうなんだろうね、
未来に行ったらさ、工場見学とかもさ、ドラえもん作ってる工場とか見れちゃうんだね、
そうだね
面白い
ドラえもんがいっぱいいるみたいななんかこうなんだっけドラえもんじゃないやつとかも、
そうそうそう、
なんか21エモンみたいな、なんかそういうなんかよくわかんないけど、
未来はきっとさ楽しみに行くには未来なんだね、でなんかそういうミステリーみたいなのか紐解きたいなというのだったら過去なんだなと思えば、
なるほどね、どっちなんだろうな、それはちょっと悩むとこだね、
私どっちもデメリットがあまりデメリットに感じてないから、未来が分かっても楽しんで生きていける気がするから、
あそう、
私推理小説ね最初に犯人見ちゃうタイプなの、
もうありえないそんなの、
あのなんだろう刑事コロンボ派なの、だから誰が犯人っていうのは自分で最初読んでてなんとなく目星ついたらどういう風にやっていくかの方が楽しみになるから、犯人は別にいいの分かっても、
あそう、いやでも頑張れないだろうな
本当
どうなんだろう ね
それ考えるとでもどっちも魅力的ではあるね、
魅力的だよね、どっちに行くのがいいんだろう、あ悩むね
でしょ
悩みますね、
どっちも魅力的でしょ、
あでもそうですね、どっちか決めなきゃいけないんですよ、モラビタって、コーナー的にどっちに行きたいかを決めなきゃいけないので、
そうだね、
答えを出さなきゃいけないんですけど、
はい、
じゃあね、そうですね、じゃあ決まりましたじゃあ過去か未来かを言いましょうか、
はい、
いきますよ、
せーのですね、
いきます、せーの、過去
一緒だ
なんで過去ですか、
私はもともとも本当に歴史大好きだから、未来は想像してるって楽しいじゃない、そういうチューブのとか、本当にあるかもしれないけど、想像してても楽しいから、でもね過去のこと見てみたいもん、
なるほどね、朝倉はねそういう例えばそのね歴史ミステリーを見たいという気持ちもありますけど、
あ自分で
やっぱりどうしてもあの選択は間違ってたっていうところがやっぱりあるんですよ、人生の中でいくつかいやーそこ違うよってその人じゃないよっていうようなところとかが
今さ笑って言ってるけどすごくさなんか悲しいねかわいそうになってきたよ、
あるんですよ、だからそこもさりげなく教えてあげたい過去の私にそこじゃないんだって、
それさ未来に来た時にあの時のあの人はって考えるとちょっと面白いね、
だから本当にさりげない通行人とか占い師とかに
占い師いいね、
怪しい占い師とかにこう扮してなんかこう占ってあげたいですね過 この
さちょっとさ全然話ごめんね違っちゃって、うんうん、そのなんか占い師に悩んだ人がね占い師に占ってもらったら実は未来から来た自分だったってちょっとお話にならない、
うん、すごいでしょ、
それいただこうかな、うん、
いいでしょ、
ね、
それ
いいね
いいでしょ、
ちょっとごめんもらってもいい、そのアイディア
いくらでも使ってそうですよ、やっぱりやっぱねちょっとメリット的には過去の方があるような気がする、いろんなメリットでメリットがあるけど、うん、やっぱり過去に行くことのメリットの方が、うん、私も幸せだし、なんかこうね
なんかね、うん、
今をちゃんと生きていくために
ちゃんと生きていく
ためにそう幸せ
なるほどね
なような気がしますね、
なんかねタイムマシンって未来に行くことはねもしかすると可能なんだって、
そうだってまだ起こってないのに、
ね、考え方としてはよ、うんうん、日付変更線ってにあの世界にはあるでしょ、うん、あれってほら旅行行くとさ、うん、早いところから帰ってくるとまだあの日本例えば日にちがこう超えてこなかったりとかする時間のその時差っていうのは今もうこの世には存在するから未来に行くことはねできるかもしれないんだって、だけど絶対過去にはいけないんだってと、過去の方がミステリアスなんじゃない、
でもさ、
この間科学者の人が言ってた、
なんか日付変更線を超えて日にちが未来と過去に変わるだけなんてそんなことじゃねえんだよ私が求めてるの
もっと具体的なんだけどだから、ね、過去はねなかなかやっぱり変えられないかもしれない、
変えられないよ、そりゃ変えられないよ、未来だって今の積み重ねで未来ができてくわけなので、本来は未来に先に行って未来を見てきてその通りにするっていうことじゃないんですよ、
ああそうかそうか
考え方としては、
そうかそうか、
でもそんな真面目な話をしたいわけじゃないのここは私はドラえもんの世界を話をしてるだけ、
そうだった
そうそうそうそうそう
そうそうだったそうだった
そうそうそう、まあそんな感じで今日のバーベターはですね、過去に行くのがいいか未来に行くのがいいかということで2対0で過去と、
過去
はい、いろんな理由で過去ということにしました、はい、あの皆さんはねどっちに行くのがいいかななんて、うん、ちょっと楽しんで考えていただくといいかなと思います。以上マーベターのコーナーでした。